皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、ですね、ちょっと前回、前々回に引き続きですね、マイクが直っておりません。本当に申し訳ございません。ですね、今、MacBook 搭載の標準のマイクを使っております。まあ、そんなにね、MacBook のマイクも優秀なんでね、そんなめっちゃ悪くはないと思うんですけど、まあ、2万円のマイクと比べたらですね、音質は劣るかなと思います。でね、まあ結構もう気づいたんですよ。やっぱりね、人は締め切りがないと動かん。本当に動かん。だから前回もさ、マイク直しますとか言って、で、来週の今頃は直ってると思いますみたいなことを言ってたと思うんですけど、まああれから全然マイク、何にも修理のことやらなかったからね。で、まあ、今回、ちょっと、あ、やっべえ、ポッドキャスト収録する日だっていう風になって、あ、ポッドキャストといえばマイクやってなって、ようやく、本当に30分前ぐらい、リアルタイムですけれども、マイクの製造会社に問い合わせをして、電話問い合わせをしてですね、本格的に本当に、修理に向けて動き出しました。はい。やるやる詐欺で申し訳ございません。本当にね、本当に締め切れないと人って動かないんだなって思いますよね。だからね、こうやって SNS 発信とか、いろいろこういう配信をね、している方って、なんかすごい行動力だなとか、すごいストイックだなって思うかもしれないけど、まあこんな私もですね、まあこの様です。本当に、なんかないと動けないんですよね。だからね、皆さんもね、なんか動けないなとか、締め切り結構ギリギリで動いちゃうんだよなっていう人であれば、まあ多分大抵そういう人だと思うんですけど、もうね、締め切りはね、自分から作る。っていうのをね、やった方がいいですよ。で、私がなんで今回動けたか、なんで今回チャットサポートにやっと動けたかっていうと、先週のポッドキャストで、ね、来週の今頃はもう治ってるんで、みたいなこと言っちゃったからなんですよ。で、そうやって人に宣言することによって自分にプレッシャーかけられるじゃないですか。これって戦略なんですよね。だから私は先週ね、あ、めんどくさいなって思いながらも、来週の今頃は治っていると思うって言ったことによって自分にプレッシャーをかけて、で、それでもギリギリまで動けなかったからね。なので、本当にね、締め切りギリギリまで動けない人は自分から締め切り作る、かつ自分が自分だけの約束って絶対に約束簡単に破るんで、誰か人に約束をする。誰かなんか友達でもいいし、なんか仲間でもいいから、いついつまでにこれやるわみたいなことを言っちゃう、まあ、これがね、まあ、行動力アップする秘訣ですよ。本当に思います。で、まあ、今回こそは本当に来週までにはね、マイク直ってると思うんで、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、前段はこの辺にしましてですね、今回のテーマは何事も本番前が9割っていう話をしたいと思います。なんかのね、自己啓発系のよくあるタイトルに似てるなーって思いますけれども、いや、これ改めてちょっと思ったんで、みんなにシェアしたいなーっていうふうに思って、でね、ちょっとプライベートの話で申し訳ないんですけれども、私のインスタグラムを見てくださっている方はね、ご存知かと思いますが、私、昨日まで、ファスティングしてたんですね。3日間のファスティングなんで、まあめっちゃ長いファスティングとかじゃないんですけど、まあ、がっつりファスティングしていて、で、3日間何も食べずにね、酵素ドリンクと、まあ水だけ飲んで過ごすっていう時間を過ごしてて。で、まあ今日から、回復期って言って、スッキリ大根とね、梅干し食べて、もう腸内をね、バーッと出して、デトックスみたいな感じで、午前中は割とトイレにこもってたんですけれども、もうおかげさまでもう体がかなりスッキリした感覚にあります。で、まあそんなファスティングは、まあ人生で3回目だったんですけどね、インスタグラムで、まあ、ちょいちょいアップしてたんですよ、ストーリーズで。私今ファスティングやってるんですよねみたいな、で、今日が1日目2日目3日目みたいな感じでやってたら、フォロワーの方々からこんな反応があったんですね。ファスティング興味あるけど怖いんですよねって。 まあやってみたいとは思ったことあるけど、なんか怖いんですって、数名の方がファスティングに対して怖いっていう印象を持ってたんですよ。でね、これまあやったことがない人、もしくはまあやったことがあるけど失敗した人に言いたいのは、マジで、まあこれがタイトルなんですけど、マジで準備が9割なんですよ。で、ファスティングの準備って何かっていうと、ファスティングって急に、例えばね、今日もアルコールとか肉とか普通に食べてた人が明日から酵素ドリンクだけで3日間過ごすっていうのはめっちゃ危ないんですね。本当にリスクで。まあ、私も専門家じゃないので、あんまり詳しいことはわからないんですけど、結構めまいがしたりとか、頭痛が激しくなったりとか、体調崩したりする人とかっても結構いるんですね。だから、割と、ファスティング前の、二日三日前から徐々に食べ物を減らすとか、カフェインは全く摂取しない生活を送るとか、アルコール飲まないとか、あとはタンパク質も、植物性中心にして動物性は取らないとか、そういう準備が必要なんですよ。だからもちろん私も、ファスティングをする前の二日間は、動物性のタンパク質は取らなかったし、アルコールももちろん飲まなかったし、お菓子ももちろん食べなかったし、食事の量も減らして、胃腸にね、だんだん負担を減らしていった上で、やっとファスティングを本格的に始めたんですよね。で、この2日3日っていうのを本当にバカにしちゃいけなくって、これをなしで、もしくはおろそかにして、まあちょっとぐらいいっかーってやって、いきなりファスティング望んじゃうと、もう激しい頭痛とか、吐き気とか、なんかめまいしたりとか、すごいみたいなんです。すっごい空腹感に襲われて、なんか反動ですっごい食べちゃうとかね、あるみたいなんですよ。で、ここは私は実は、ちょうど3年前に初めてファスティングやった時に、ファスティングマイスターっていうプロの方に、もう付きっきりで監修いただいて、で、それで一通りやり方分かってるから、準備期間どうすればいいかとか、ファスティング中気をつけなきゃいけないこと何かとか、回復期に何すればいいかとかっていうの分かってるから、今一人でできますけど、最初はか、あの、きちんとプロに見てもらいました。で、その時に、準備期でもう9割、ファスティングの、成功の是非が決まりますみたいなこと言われたから、もうめっちゃ気をつけたんよね。だから、ファスティング中も、空腹感とかほとんどないし、まあ、頭痛今回初めてちょっとあったけど、まあでもそんな大したものではなかったし、3日間も全然平気に過ごせました。体重もね、本当に3キロ以上、減りまして、でも体も本当にスッキリしたし、すごい集中力も上がるんですよね。ファスティング成功すると、2日目、3日目とかって逆にすごい集中力が上がるっていうふうに言われていて、まあ、実際本当に、一昨日、昨日、今日も、集中力高く、仕事ができてるなっていう感覚はあります。もうそれぐらい本当にファスティングって実際は全く辛いものではないんですよ。だけど、多分、辛かったとか、失敗した経験がある人は、そこの準備っていうところ、ファスティングをする前の準備期間が、多分、ちょっとカフェイン取っちゃってたりとか、ちょっとね、砂糖を多めに取っちゃってたりとか、お菓子とか食べたりとかね。あとは、結構動物性の、食べ物を食べちゃってたりとか、野菜不足だったりとか、胃腸が十分に休めてない状況でやっちゃったとかね、そういう可能性があるかなって思ってます。で、まあ、このね、話って実は、まあ、今ファスティングの話をしたんですけど、ビジネスにも全く同じことが言えるんですよ。で、これも本当にその企業活動を始めた人からの相談でめちゃくちゃある相談なんですけど、もう多分みんなが悩んでることだと思いますけど、制約につながらない。お申し込みにつながらない。要するに、オファーした時に売り上げが立たないっていう状況。それに対しての悩みを持っている人が本当に多いんだけれども、これもまさに、オファーする前に9割決まってるっていうことなんですよ。オファーする前のその準備段階で9割も結果は決まってるっていうことを今回お伝えしたくって。で、これ本当によくあるのが、いきなりね、そのオファーする時になって、なんかめちゃめちゃめちゃめちゃ頑張ってすっごいギブするんだけど、そのオファー直前の、例えば2日3日前までは全然そんなに発信もしてない。 そんなに別にあのお客様とも交流してない。なのに急に自分がオファーするタイミングになった時に直前になってめっちゃギブモードになって直前でめっちゃ頑張るみたいな、そういう光景ってすごくあるんですよね。でもそれでは全然足りません。直前でなんか急に頑張ってるだけでは全然足りないです。だって普通に自分がお金を出す側になった時に、いきなりなんか1日2日で知った人、1日2日で急にギブした人に高額のお金払えます？ 10 万20万払えます？多分難しいと思うんですよ。まあ、定額ぐらいだったらまあまあまあ失敗してもいいしって思えるかもしれないけれども、これって多分1ヶ月とか2ヶ月とか下手したら半年1年2年かけてこの人は詐欺師じゃないなとか、あ、この人は本当に心から信頼できそうだなって思って初めてその金額払えると思うんですよ。なのに結構多くの人が本当に直前の2、3日前になって急にめっちゃ頑張って成約できると思っている、っていうのが本当に多いから、ここももう本当に普段のギブがをどれだけできているか、普段の関係構築がどれぐらいできているかで、もう決まってます。だからあなたがオファーする前にもう結果って9割決まってるんですね。だからそこを念頭に置いて、普段のビジネス活動も普段からギブできてるかなとか、普段からそのフォロワーの方々と関係構築できてるかなって。で、そこですぐになんかお金にならないかなって、すぐにオファーしちゃってないかとかね。なんかそういうところを、ちょっと見直してみるといいかなって思います。本当にね、何事も、やる前が9割。ファスティングもだし、ビジネスもそうだし、恋愛もそうですよね。恋愛もだって、いきなりさ、出会ってすぐに結婚してくださいって言って、イエスとは言わないですよね。プロポーズ前にもう9割決まってるじゃないですか。プロポーズで10割決まんないですよね。プロポーズの前にどれだけその相手との関係構築できているか、信頼構築できているかで当日イエスかノーか言うって決まるじゃないですか。あとはさ、残りの1割は当日のプロポーズの状況ですよね。まあ、あんまりにもひどかったらノーって言うかもしんないけど。でも9割は、今までの関係とかね、どんだけいろいろ関係を築いてきたかっていうところで決まるじゃないですか。全く同じです。はい。ということでですね、まあ、今回は何事も本番前が9割という話をしていきましたが、いかがでしたでしょうか？ご自身の活動をね、考え直すきっかけになれば嬉しいなっていうふうに思います。で、このポッドキャストの、ご感想いただけても本当に嬉しいです。前回のエピソードに関しても、インスタグラムで DM でいただいて、ご感想、誠さんありがとうございます。いただきました。まさに今の自分にね、必要なエピソードでしたということで、ご感想いただきました。マジでとか言っちゃった。本当に ありがとうございます。いつも言っているように、ポッドキャストって本当にインスタグラムとか TikTok、Twitter と違って、誰がいいねしてるかとか、誰が聞いてるかとかっていうの本当にわからない媒体なので、そういうね、直接メールメッセージいただけるのめっちゃ嬉しいんですよね。なので、このエピソードの概要欄に LINE 公式のリンク貼っておりますので、そこからね、 LINE を通じてメッセージいただけたらもうめっちゃ喜びます。で、私はボットが返すみたいなことはしなくてですね、私が一人一人丁寧にメッセージ返しておりますので、本当に一言でもいい、よかったよでもいいから メッセージいただけたらめっちゃ嬉しいなと思います。はい、ということでですね、もう今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。